おさん、著者太宰治、翻訳佐藤節子。1。魂の抜けた人のように足音もなく玄関から出ていきます。私はお勝手で夕食の後始末をしながら、すっとその気配を背中に感じ、お皿を取り落とすほど寂しく、思わずため息をついて少し伸び上がってお勝手の格子窓から外を見ますと、かぼちゃのつるのうねりくねって絡みついている生け垣に沿った小道を、夫が洗いざらしの白浴衣に細いへこ帯をぐるぐる巻きにして、夏の夕闇に浮いてふわふわ、ほとんど幽霊のような、とてもこの世に生きているものではないような、情けない悲しい後ろ姿を見せて歩いていきます。お父様は？庭で遊んでいた七つの長女が、お勝手口のバケツで足を洗いながら、無心に私に尋ねます。この子は、母よりも父の方を余計に慕っていて、毎晩六畳に父と布団を並べ、一つ蚊帳に寝ているのです。お寺へ。口から出まかせに、いい加減の返事をして、そうして行ってしまってから、なんだかとんでもない不吉なことを言ったような気がして、肌寒くなりました。お寺へ？何しに？お盆でしょ？だからお父様がお寺参りに行ったの。嘘が不思議なぐらいスラスラと出ました。本当にその日はお盆の13日でした。よその女の子はきれいな着物を着て、そのお家の門口に出て、お得意そうに長いたもとをひらひらさせて遊んでいるのに、うちの子供たちはいい着物を戦争中に皆焼いてしまったので、お盆でも普段の日と変わらず粗末な洋服を着ているのです。そう、早く帰ってくるかしら。さあどうでしょうね。雅子がおとなしくしていたら早くお帰りになるかもしれないわ、とは言ったが、しかしあのご様子では今夜も外泊に決まっています。雅子はお勝手に上がって、それから三畳間へ行き、三畳間の窓べりに寂しそうに腰掛けて外を眺め、お母様、雅子のお豆に花が咲いているわ、とつぶやくのを聞いて、いじらしさについ涙ぐみ、どれどれ、あらほんと、今にお豆がたくさんなるわよ。玄関の脇に10坪くらいの畑地があって、以前は私がそこへいろいろ野菜を植えていたのだけれども、子供が3人になってとても畑の方にまで手が回らず、また夫も昔は私の畑仕事に時々手伝ってくださったものなのに、近頃は点でうちのことに構わず、お隣の畑などは旦那様がきれいに手入れなさって、さまざまなお野菜がたくさん見事にできていて、うちの畑はそれに比べると儚く恥ずかしく、ただ雑草ばかり生え茂って、雅子が配給の豆を一粒土にうずめて水をかけ、それがひょいと芽を出して、おもちゃも何も持っていない雅子にとってそれが唯一のご自慢の財産で、お隣へ遊びに行っても、うちのお豆、うちのお豆とはにかまずに吹聴している様子なのです。落ちぶれ、わびしさ、いいえ、それはもう今の日本では私たちに限ったことでなく、ことにこの東京に住んでいる人たちはどちらを見ても元気がなく、落ちぶれた感じでひどく大儀そうにのろのろと動き回っていて、私たちも持ち物全部を焼いてしまって、ことごとに身の落ちぶれを感じるけれども、しかし今苦しいのはそんなことよりも、さらに差し迫ったこの世の人の妻として何よりもつらいあることなのです。私の夫は神田のかなり有名なある雑誌社に10年近く勤めていました。そうして8年前に私と平凡な見合い結婚をして、もうその頃からすでにそろそろ東京では貸家が少なくなり、中央線に沿った郊外の、しかも畑の中の一軒家みたいなこの小さい貸家をやっと探し当て、それから大戦争までずっとここに住んでいたのです。夫は体が弱いので召集からも徴用からも逃れ、無事に毎日雑誌社に通勤していたのですが、戦争が激しくなって 私たちの住んでいるこの郊外の町に飛行機の製作工場などがあるおかげで、家のすぐ近くにも頻々と爆弾が降ってきて、とうとうある夜、裏の竹やぶに一弾が落ちて、そのためにお勝手とお便所と三畳間がめちゃめちゃになり、とても親子4人、その頃は政子のほかに長男の吉太郎も生まれていました。その半壊の家に住み続けることができなくなりましたので、私と2人の子供は私の里の青森市へ疎開することになり、夫は一人半壊の家の6畳間に寝起きして、相変わらず雑誌社に通勤し続けることにしました。けれども私たちが青森市に疎開して4ヶ月も経たぬうちに、かえって青森市が空襲を受けて全焼し、私たちが大変な苦労をして青森市へ持ち運んだ荷物全部を焼失してしまい、それこそ着のみ着のままの惨めな姿で、青森市の焼け残った知り合いの家へ行って、地獄の夢を見ている思いでただまごついて、10日ほど厄介になっているうちに日本の無条件降伏ということになり、私は夫のいる東京が恋しくて、2人の子供を連れ、ほとんど乞食の姿でまたもや東京に舞い戻り、他に移り住む家もないので、半壊の家を大工に頼んで大雑把な修理をしてもらって、どうやらまた以前のような親子4人の水入らずの生活に帰り、少しほっとしたら夫の身の上が変わってきました。雑誌社は理睬し、その上社の重役の間に資本のことでごたごたが起こったとやらで、社は解散になり、夫はたちまち失業者ということになりましたが、しかし長年雑誌社に勤めて、その方面で知り合いのお方たちがたくさんございますので、そのうちの有力らしいお方たちと資本を出し合い、新しく出版社を起こして、2、3種類の本を出版した様子でした。けれども、その出版の仕事も紙の買い入れ方をしくじったとかで、家内の欠損になり、夫も多額の借金を背負い、その後始末のためにぼんやり毎日家を出て、夕方くたびれ切ったような姿で帰宅し、以前から無口のお方でありましたが、その頃から一層むっつり押し黙って、そうして出版の欠損の穴埋めがどうやらできて、それからはもう何の仕事をする気力も失ってしまったようで、けれども一日中うちにいらっしゃるというわけでもなく、何か考え縁側にのっそりと立って、タバコを吸いながら遠い地平線の方をいつまでも見ていらして、「ああまた始まった」と私がハラハラしていますと、果たして思い余ったような深いため息をついて、吸いかけのタバコを庭にポンと捨て、机の引き出しから財布を取って懐に入れ、そうしてあの魂の抜けた人みたいな足音のない歩き方でそっと玄関から出て行って、その晩は大抵お帰りになりません。良い夫、優しい夫でした。お酒は日本酒なら1合、ビールなら1本、やっとくらいのところで、タバコは吸いますが、それも配給のタバコで間に合う程度で、結婚してもう10年近くなるのに、その間、一度も私をぶったり、また口汚く罵ったりなさったことはありませんでした。たった一度、夫のところへお客様がおいでになっていたとき、今の政子が3つくらいの頃でしたかしら、お客様のところへ張っていき、お客様のお茶をこぼしたとやらで、私を呼んだらしいのに、私はお勝手でパタパタ七輪を仰いでいたので聞こえず、返事をしなかったら、夫はその時だけはものすごい顔をして政子を抱いてお勝手へ来て、政子を板の間に下ろして、それからさっきだった目つきで私をにらみ、しばらく棒立ちになっていらして、一言も何もおっしゃらず、やがてくるりと私に背を向けてお部屋の方へ行き、ピシャリと私の骨の髄まで響くような、実に鋭い強い音を立ててお部屋の襖を閉めましたので、私は男の恐ろしさに震え上がりました。夫から怒られた記憶は本当にたったそれ一つだけで、この度の戦争のために私もいろいろ人並みの苦労はいたしましたけれども、それでも夫の優しさを思えば、この8年間私は幸せ者であったと言いたくなるのです。変わったお方になってしまった。一体いつ頃からあのことが始まったのだろう。 疎開先の青森から引き上げてきて、4ヶ月ぶりで夫と会ったとき、夫の笑顔がどこやら卑屈で、そうして私の視線を避けるような、おどおどしたお態度で、私はただそれを不自由な一人暮らしのためにおやつれになったとだけ感じて、痛々しく思ったものだが、あるいはあの4ヶ月の間に、ああ、もう何も考えまい。考えると考えるだけ苦しみの泥沼に深く落ち込むばかりだ。どうせお帰りにならない夫の布団を政子の布団と並べて敷いて、それから蚊帳を釣りながら、私は悲しく苦しゅうございました。